今日曜学校では旧約聖書から神様の言葉を聞いています。先週はエレミアという若者が神様の言葉を人々に告げる預言者として神様から証明を受けたこと、そして神様が人々に告げなさいと言われたのは国が滅びるということでした。エレミアは神様を信じ、すべてをお任せして預言者として歩み出したというお話を聞きました。今日はまず国が滅びると言われた国とその時代を少しお話ししたいと思います。聖書の後ろに地図のページがありますが、そのページをお開きください。地図の4、5のところです。4は統一王国時代、5は南北王国時代とあります。4の方ではイスラエルの国として、この王国がありました。奴隷の身であったエジプトから神様はイスラエルの人々を導き出してこのカナンの地をお与えになりました。そして統一王国時代が始まります。12の部族が一つにあった時であります。それから後になって南北王国時代になりました。南と北に分裂したのです。北の方をイスラエル、北イスラエル、南の方を南王国ユダとなりました。北イスラエルの方は分裂後200年くらい経った時にアッシリアに滅ぼされました。そしてまたその100年後にアッシリアはバビロニア帝国に滅ぼされます。エレミアはこの時代の南王国ユダの人です。それはイエス様がお生まれになる600年くらい前です。エレミアは神様からユダヤの人は神に背いたから国は滅ぼされ人々は外国に連れて行かれると預言しなさいと言われ、神様に従って人々にそう語りました。でも人々はエレミアの言葉に耳を傾けようとはせず、もちろん悔い改めることもなくエレミアを非難するばかりでした。どうしてそんなことを言うのだ、自分の国が滅びてもいいというのかというふうに、エレミアのことを悪く言い、またエレミアを悩ませました。そして少し時が経つと、主の言葉はどこに行ったのだ、お前は国が滅びると言ってたけれども国は滅びてないじゃないかとまた責めました。エレミアは神様に従えば従うほど神の言葉と民衆の言葉に挟まれ悩み、心が痛んで嘆きの言葉を神様にぶつけました。嘆いて祈りました。苦しみながらエレミアは神様に祈り訴えました。そして神様の言葉を聞こうとしました。そのような時というところからが今日の聖書の箇所18章1節です。そのようにエレミアが苦しみ神様に祈っている時、主からエレミアに望んだ言葉、立って陶工の家に下って行け、そこで私の言葉をあなたに聞かせよう、 エレミアは立ち上がり、エルサレムの都を下って、谷にある陶工の家に行きました。陶工はろくろを回して、粘土で一つの器を作っています。しかし、器の歪みが大きくなって、もうどうにもまっすぐにならないと判断すると、それを壊して作り直すのでした。ここ岐阜県は古くから焼き物作り、陶芸の盛んなところですから、実際にまたはテレビなどでろくろを回して器を作っているところ、陶工の手に沿ってスーッとまっすぐに粘土が形よく器になるところや、また中心がぶれてちょうど駒の軸がぶれるように形が崩れて、また作り直されるところを見た方もおられるでしょう。このこうろくろが回って、ろくろというのは下に石があって、その当時ですね、当時は下に石の丸い石を置いて、またその石の中心にこう軸があって、その上にも丸い石があって、下の石を足で蹴りながらこう上のろくろを回していったというようなことが言われています。今はほとんどこう連動で動くのになっていますけれども、そういうふうにしてこう回っていく、こう真ん中にちょうど乗っているのがあればスーッと形よくなりますけども、そうでないものはぶれてこう潰れてしまうっていう、崩れてしまう。それをまた陶工はその粘土をこう捨て去るのではなくって、同じ粘土でもってギュッてまた中心に寄せて形よく作っていくというのが見られます。この作業は本当にこう目も心も引きつけられる思いでずっと見てしまいますね。エレミアもその陶工のすることをじっと見ていました。そのエレミアに主の言葉が望みます。イスラエルの家よ、この陶工がしたように私もお前たちに対して成し得ないというのか。陶工が粘土を自分の手中に収めてですね、手の中に入れているように、イスラエルの人たちも私の手の中にあると言われたのです。イスラエルの人たちを神の民として選んだ神様は、その神の民を滅ぼすこともできると教えてくださったのです。ではどうして神様はせっかく神の民として選んだイスラエルの人たちを滅ぼすのでしょうか。それは器を作る陶工と同じです。イスラエルの人たちは神様の望んだように生きていなかったからです。イスラエルの人たちは神様を信じ、御言葉を聞いて従うことが求められていました。でもそれができなかったのです。神様に背を向け、人の手で作った偶像を礼拝したり、不道徳なこと、悪いことをしたり、弱い立場の人をいじめたりしました。神様はエレミアに、こんなことをしているイスラエルは壊してしまっても当然ではないかと言われるのです。陶工が望んだようにどうしてもならない器を壊して作り直したように、神様はイスラエルを一度壊してもう一度立て直そうとお考えになったのです。でも粘土で作る器と人間とは大きな違いがあります。それは神様に作られた人間は神様に従うことも従わないこともできるのです。神様は人間を単なる物体としてではなく、心あるものとしてご自分と交流できる関係性を持つものとして作ってくださいました。神様は 愛の対象として私たちを作られたと言えるでしょう。ですからこの8節にもこう言われます。もし断罪したその民が悪を悔いるならば、私はその民に災いを下そうとしたことを思いとどまるとおっしゃるのです。滅ぼそうと思ったほど悪いものでも、神様に背を向けていたことに気づいて神様の方に向き直るなら、思いを変えてくださるのです。思いを変えてくださるのです。悔い改めるのを神様はじっと待っていてくださるのです。しかしイスラエルの人々はいつまでたってもエレミアの言葉を聞き入れませんでした。そして神様は最初のご計画のように、この悔い改めをすることをできない南ユダの国を滅ぼされました。私たちもまた神様の御心にふさわしく生きることは難しいことです。到底自分の力ではできません。神様から離れ、自分中心の罪と弱さの中にあります。私たちは毎日神様の御心を痛めていること、また隣人を悲しませていること、多くの目を向けるべきことに無関心であることを思い知らされます。このような人間を神様は憐れみを持って顧みてくださいました。正義と愛なる神様は人間の罪をすべて御子イエス・キリストに負わせ、身代わりとして十字架にかけられました。その血をもって人間の罪をあがなってくださいました。そして主の教会を建て、礼拝を備え、今朝も私たちを招いて私たちを新たに作り直してくださいます。私たちは神様の御手の中にあること、そしてもう一つ、イエス様の釘打たれた手によって支えられ導かれていること、また聖霊を送ってくださって私たちが日々歩むことができることを恐れと感謝を持って覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、罪と弱さの中にある私たちを御心によって作り変え、神様に喜ばれるものとしてください。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。